テレツテレツテレテレツテテレツテテレツテンテンエンドメガのバルカフント東京ミルク放送局テレレレーン。はい、こんばんは。
こんばんは。
84回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系やめてください。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
や。なんかさ、ちょっとやる気ないですか？
あるよ。
どうしたんですか？
全然あるわ。
本当に
全然あるわ。
いや今回もちょっとね、はい、ボロボロの事情で、口シンセサイザーによるですね、オープニングジングルになりましたけども、はい、どうですか最近は？
最近はね、何かこう、はい、皆さんに報告できるようないいことは何もないよね。う
ん、あ、全然ないんですか？
諸行無常だよ。
諸行無常。平家物語。
うん、面白かったことも特にないよね。
あ、諸行無常。そうっすか。
あの新宿駅の構内で、
は
あ、壁に向かってものすごい喧嘩売ってるおばさんに会ったぐらいから、
ね。え、壁に向かって喧嘩ってどういうことですか？
お前はいつもそうだーって。
え、騒音おばさんみたいなことですか？
その僕らには見えない何かに向かって。
あ、エアーエアバト
ー、エアバト
ー素振りっすね。
そうそう、すごいな
ぁ。バトーの素振り
っすね。5分ぐらいずっと見ちゃって
た。5分もやってたんだ。
うん、
へぇ。
こっち向いた瞬間にいつもこう目線そらして
目線そらしてね。
でまたやりだしたらまた見て、
あ
ー、いやすごいなぁと思って、このパワーどっから生まれるんだろうなって。人間ってすごいなぁ。
人間ってすごい。うん、そうっすね。なんだろうな、やばい人っすよね、それね。普通にただのやばい人
ね。まあやばいかどうかその人の判断だから。
いやいやいや、
俺はすごいパワーがある人だなと思って。
ああ、なるほどね。あ、有り余るエネルギーをどこにぶつけたらいいかわからない人っていう。
てめえいいかにしろって。
その元気があればいろんなことできますよね。
うん、すごいな。
全然発電とかすればいいんですよね。エネルギー問題ね、ちょっと改善しますよね。
はい、
はい、
そんな感じです。
そんな感じですか。うん、僕も特にないかな。
ないのかい。
咳が止まんなかったんですけど、やっと止まりかけたと思ったら、この鼻に来ちゃったみたいな感じで。
まだ治ってない。
うん、ぐずぐずっすね。
ずーぶ
す。全然もうマスク取れない。はい。
あ、
ボブ・ディランがノーベル賞ですよ。ボブ・ディランがノーベル賞を取りましたが、ノーベル文学賞ですか？
ボブ。
はい。そのことについて何かお考えあります？
以前、
はい、
ボブ・ディランのライブを見に行ったんです
よ。本当にですか？ボブ・ディラン、ホフ・ディランじゃなくて。
ホフ・ディランじゃねえわ。
ホフ・ディランじゃなくて。
ホフ・ディラン、ボブ・ディラン。
雨上がりのように。
ボブ・ディランのライブを見に行って、
はい、
で、まあ、正直、
はい、
おじいちゃんなのと。
もうおじいちゃん
です
よ
ね。まあまあ、一応本人も言ってるからあれですけど、
はい、
もう役中なんですよ。
昔から、もう役中で。
もうラリラリで、
は
い、もう声が出てないのね。
あ、
カスカスなの。
カスカス。
で、なんかしかもその日やってるのが、
はい、
まだ発売していない新曲を多めに入れたライブみたいな感じなの。
誰も乗れないじゃないですか。
そう、
往年の名曲やってくれればいいのに。毎回ローリングストーンやってくれればいいのに。
そういうんじゃなくて、
うん、
で、もうなんかよくわかんないけど、なんか頑張ってやってっから、
はいはい、
I love Tokyo とかなんか言うから。
ちっちゃい声で。2デシベルぐらいの、ね、山崎みたいな声で。
ボブみたいな。
はい、
で、最後の最後に、
はい、
おそらく
そ
のボブ・ディランの有名な曲で、
うん、
あのイリオット・ウィンドっていう、
はいはいはい、
曲があるんです、国歌にした方がいいんじゃないかって言われてるぐらい、それ素晴らしい名曲なんです。
はい、
で僕も大好きな曲なんですけど、
で、
ものすごい、で、僕は、
はい、
私はですよ、
はい、
最後の最後にイディオットウィンドがかかった。
うんうんうん。
で、ちょっとやっぱ、まあ、やっと最後流してくれたと。
ほう。
でももう、なんすごいもう何年もやってるから、ものすごい編曲しちゃってるし、声もカスカスなのよ。
はい、カスカスで。
まあ、でもやってくれたことが嬉しかったから、
はい、そうっすね。
で、ホクホクの感じで帰ったら、
うんうん、はい、
ちょっとね、たまたま知り合いの人がいて、
はいはい、
で、あ、最後イディオットウィンドよかったっすねみたいな話をしたら、
はい、
その人も結構僕には好きなんだけど、え、あれイディオットウィンドじゃねえだろみたいな。
ほう。
え、違う、新曲のあれだよ、最後の曲だよみたいな。
え
って言って、
え、はい、
でもよくわけわかんなくなっちゃって、
はい、
もうその自分より全然詳しいボブ・ディランマニアですら、
うん、
何を目の前で歌ってるのかが分かんないぐらい。
あ、それその人が間違ってたんですか？
で、結局最後の後、なんかブログかなんかのあれで、うん、東京公演のセットリストみたいなのが出てるけど、最後にイディオットウィンドって書いてある。
イディオットウィンドじゃないですか？
おっとるやないか。もう、もう、 前後不覚に落ちちゃうああいいなボブヨレヨレだったもんな
観客の方までラリっちゃうっていう、うん、そういうヨレヨレ、
まあ、それだからこその文学賞ですよ
文学賞、
ノーベルノーベル
これ結局何か本書いたってことなんですか何で受賞か知らない全然分かんないですけど
存在
あ存在、
うん、
エミー賞とかそういうんじゃなくて
存在
グラミー賞とかじゃなくて
そこにいるっていうこと
そこにいるということが
そこにいるということがノーベル平和賞
あ、ノーベル平和賞
ノーベル平和賞になって
るえ、平和賞なんだ
うん、なんかそんな感じだ
平和なんだ
平和平和
あー、なるほど、
うん、
あ、じゃあ文学じゃないんだあ文学だと思ったから何か書いたのか文
学賞、平和賞
平和賞か、じゃあいいか平和賞って別に誰しも受賞するあれはありますもんね
何その自分も受賞できるみたいない
や、そういうことじゃなくていや、ジョン・レノンみたいな
そう何だからまあまあそういうもんですよだから存在存在
国民栄誉賞的なことでしょ
そうそうそうそうそうそう
世界的な何かでしょ
その存在そのものがすごいってこと、
うん、やっぱ文学賞と書いてあるんですよ
あ文学賞なんだ
文学賞です文学賞文学賞平和賞だったらだってやあなたそりゃマザー・テレサみたいなことでしょ
そういう細かいこと言うそういうことじゃなくて
なんかわかんねえけどノーベル賞取ったな
っていうこと
物理学賞じゃないなぐらいは分かりました
もん、ね、そういうことなんかわかんないけど、うん、やっぱ春樹よりはこっちだろって
答えは風の中ってことですね
おおいいよいいよブロウィン・イン・ザ・ウィンドね
ブロウィン・イン・ザ・ウィンドなぜボブ・ディランが取ったのかそれは答えは風の中
ブロウィン・ザ・ウィンドと、はい、そういうことそういうこと
ということで締めさせてもらいたいと
思
い
ますそういうやばなこと聞いてんじゃない
ですかそうそうそうそうそうはいてなわけで今回のテーマですけども、いきます俺たちの声の形
はい
はい、というわけで、前回君の名前やったんですけども、こちらも現在絶賛公開中かな、
はい、
まだやってるかな、
はいはいはいね、
まだやってますねますこれ配信中に、はいはい、
そこそこ人も入ってますよ、まあ、君の名はほどじゃないですけどでも全然大ヒット
じゃないですけど、はい、
大ヒットの部類です
この収録時点でですね16億円突破ということで、
うん、
一応まあね、その君の名と比べちゃうと
560
ペースですから
10
分の1ですけどでも公開関数なんて120巻で全然少ないので、
うんうん、
3分の1ぐらいの関数なんで全然スマッシュヒットですよ、
うん、いやいやよかったです
だってサマーモーズで15億でしょ、うん、超えちゃってるわけ
でしょサマーモーズ超えでしょ
そなかなかのヒットですアニメで、
うん、じゃあ全然 OK です
ねえなんではいってなわけでちょっとねこれは我々2人も映画館に見に行きまして、
はい、
こちらもまたちょっとダバダバしてしまったということなんで
ダバダバ
っていうかなんかねこれ良かったってことなんで取り上げたいと思ったんですが、はい、こちら概要なんですけども、はい、こちらですね、2013年から14年にかけてですね、週刊少年マガジンの方で連載された、少年漫画でございます、大今義時先生、はい、女性ですけども、の、漫画でございます、いじめ、なんでしょう、聴覚障害者の少女と、それに
対する耳
が聞こえない女の子ですね、うん、に対して、まあ、いじめを行っていた男の子が、まあちょっとねいろいろと、ありましていじめる側がいじめられる側になりそしてそのまま、大人というか、まあ、高校生ぐらいになってもまだその時の、反省と自戒の念といろいろなものを引きずりながら、どうやってこの罪を償っていくかみたいなところがメインテーマの、まあ、そういったお話でございます、うん、ヒューマンドラマでございます、
はい
ちなみにウィキペディア先生の方には社会派学園漫画って書いてました
社会派学園
そんなジャンルあんのって思ったんですけどまあまあ昔のジャンプで言うと元気やでっていういじめの漫画だったんですけど
全く知らないですね
よろしくメカドックの先生が
全く知らないですね
元気やで全一巻、うん、はい、やったんですけどまあまあそういうような感じかなっていう感じで読み進めておりましたがいやーこれいろんな賞とかを取ってましてすごいんですよ、まあ、
原作が
原作の漫画の方がですね
はい、
はいはい、まあ、軽くちょっとご紹介いたしますとですよあれすぐ出てこねこの漫画がすごい
ほう、
2015年男版、男編第1位とかコミックナタリー大賞2014年の第1位講談社漫画週刊少年マガジン新人漫画賞入選、はい、漫画大賞あ、手塚治虫文化賞新星賞とかですね、まあ、いろいろ取ってる、はい、感じなんですけども、全7巻で非常に短くて読みやすいので、
うん、
ぜひこちら手に取っていただきたいとは思うんですけれども、うん、はい、ちなみにちゃんまさんこれ漫画の方を読みました？
多分、うん、
はい、
僕だけがいない町と同じぐらいに始まってるんですよ、
はいはい、同時期ぐらいの、
はい
はい、
で
13年なんで、はい、
僕だけがいない街と声の形、はい、この2本は、
はい、
今後日本を代表す る,
代表する
とんでもないコンテンツになる、コンテンツになるということを私は2013年だかなんだかの時点で言ってます、
はい、予見しておりました。
予見しておりました。
その二大うつ漫画を
二大う
つ漫画が日本のツートップになると、
で僕だけいない街はちゃんとアニメでもヒットし
映画にもなり
達也が頑張り
実写ですよ実写って
やつか。いやよかったあれはあれで、
あ
れはでこれも今回も映画になりまして、は
い、そうですね、これアニメで、
やはりちゃんまつレーダー間違いなし、
間違いなし外さない、
はい
はい、2016年9月17日、はい、京都アニメーション京アニさんのですね、
うん、
制作ということで軽音とかですね、
はいはい、
フリーとか、はい、まあ、いろいろ
フリー
やっぱ女子界隈だとやっぱすごい
評価とかじゃないの、
評価とかね
フリーじゃねえだろ、
いやいやフリーそれはそれで、それはそれ
で、それは
それで、はい、でまあね、かなりの業界注目度も高いという、うん、はい、感じですけれども、軽音 の, あの山田直子監督が監督を
務めて、ね、
はい、それでまたちょっと、ね、はい、注目を浴びたりとかもしてたわけでございますけども、まあ、そっちの感想を言いますと、軽音劇場版軽音の100倍良かったマジで、
いや劇場版良かったじゃないですか、
劇場版軽音エゲレスに行って良かったんですけど、いや、やっぱなんか何か物足りないというかですね、何も成長しないまま、全てを投げ放って終わるっていう、う
ん、それなんかちょっと言っちゃいけないやつだよね、
最終回の直前の話大王感、
うん、
完全後日談じゃない王感
わった、
はい、なんでちょっとやっぱ消化不良部分があったんですけど、こちらは非常によく、で7巻の、短い話ではあるんですけど、想定2時間ぐらい、2時間の映画の中には収まりきらないボリュームですよ、
うん、
それをうまく編集というか、必要な部分抽出して膨らます部分膨らまして1個の、映像作品として完成させていたなという印象でございます。私は
一巻を読んだ時に、
はい、一巻読んだ時に、はい、
ものすごい面白かったの、
うん、
でこれはそれこそやばいと思って、
はいはい、
その後なんか出て、
はい、
2巻3巻とか出て、
はい、
読んでいくに至って、うん、私ですよ、
はい、
どんどんトーンダウンをしていき、で7巻もねラスト覚えてないの全く、
はい、
終わっやっと終わった、終わってくれたと、
あ、そんなすか、
終わった瞬間、あっと終わったよこれっていうふうに言った記憶がある。
あ、本当ですか。
全く一巻を超えられてないなっていう。
確かに一巻衝撃的ですね。で、僕もね、最後まで読んだんですけど、最後どんな話だったかって本当に僕も覚えてなかったんですよ、うん、だから一巻から七巻までちょっとちゃんとこれね、買って読み直しました。大人買いしましたよ。
すげ
ー。1巻7まで
この新庄が7巻まで買うなんてありえないじゃん。
ね、この財布なくしてやっと財布も新しく買ったんだよ。マイナスですよ。マイナス出費、ね。
まあそれはそうだ。
結構厳しいカツカツの中
1巻7巻。あの新庄君が、
はい、大人買い
7巻まで買うってこと。
しかも映画化とかで古本屋にあんま置いてないんですよ。
うん、
だから半分以上4巻から7巻は全部新刊ですよ。これは。
すごい。
買いましたよ。僕はこの部数の伸びにちゃんと貢献しましたよ。これ劇場版の帯ついてますから、
ね。ああ素晴らしい。
はい。なんで、あ、それで、あ、なるほど、こういう話だったかということで整理がつきましたので、まあ、持ってきましたけども、はい。まあ、映画、はい。
いや、もうね、見てね、もう最初の段階で、
うんうん、
ちょっとね、
うん、はい、
その要は、一巻の話を3、40分やるじゃん。
うん。そうですね。
で、2時間尺なのに、
2時間尺
3、40分やるから、
はい、
あ、まあ、それはそうなんだろうなと思って見てたの。
はいはいはい、
いや見どころはここしかねえし、
うん、
でこのあとがどうなるんだっけみたいな感じで思い出し思い出し見ながら、なんか、うん、ね、同じ髪型のうんこ頭の人とか出てきたりとか、
はい、ちゃもっさんと同じ髪型の、ね、
そうそうそう、全く同じ髪型のやつとか、
はい、
長松くんだっけ、
長塚くん、
長塚くんね、はい、とか出てきてビットとかしてて、
はい、
ずっとね乗り切れてなかったの、
はいはい、
で結局何なんだよこれと思って、
うん、
って思ったらラストで、
ラストで、
あ、そういうことねと、
うん、
いうことで、
はい、
あ、じゃあそれで、
はい、
結局あれじゃないですか、
はい、
あの一巻の表現であった、
はい、
主人公がいじめっ子だったのが逆に、はい、中学障害者のヒロインをいじめちゃったことによって、うん、
はい、
クラスから迫害を受けていじめっ子がいじめられっ子になってしまい、
お前やりすぎやぞと、
で心を閉ざして、
うん、はい、
高校生になるみたいな感じ で、
は
い
そう
です
ね、
でその時に高校生になった段階で、うん、周りのやつらの顔に罰が書いてあるんですよ、はい、
そうですね
認識してないわけ
そうそうだから周りのやつらはもう誰一人名前も顔も見る気もないし覚える気もないので
、全くね
もう漫画表現としてこういう風に今バッテンがつけられてるという
素晴らしいなと思いました
ねそう主人公視点でね
これは素晴らしい表現、はい、なんか鈴木先生で一瞬、はい
うんうんうん、
こんなやってたような気もするけど
あ、はい、
でもまあよくやったなと思ってあすごいな、はい、わ私の高校時代と全く同じだなと
ああそうですか、ええ、バッテンついてますか
バッテンしかいまだにもう墨で塗ってるやつしかいないけど
ああ本当ですか全然顔思い出せない、
ええ、全く覚えてないです
ほー
で最後の映画の最後の最後に、
はい、
このバッテンが、うん、シューって取れてくるじゃない
全部取れますね、
はい、シューシューって取れて、
はい、
なんか結局この声の形っていう話は、
はい、
声っていうのは、
うん、
このヒロインの子が声が聞こえ、うん、耳が聞こえないからっていうことで声だったんじゃなくて、
はいはいうん、
主人公が声を聞いてなかったんだなと。
はいはいはい、
だということは聴覚障害者の話だみたいな結構言われ方をされてるけど、このヒロインもただの1キャラだったんじゃねえかと。
そうですね。
だからそういう設定
ぶっちゃけで言ってしまうと聴覚障害者をメインに据えてますけどもメインに据えてで最初いじめから始まるんでいじめを主題とした作品かっていうとノーですしその聴覚障害者との恋愛を主題とした作品かみたいなことを言ってもノーなんですよだからもう言っちゃえばそのヒロインの翔子ちゃんっていうのが耳が聞こえる女の子だったとしても別に話の筋は変わらない
変わらない大枠は変わらないんだよね
うんだコミュニケーションが取りづらいっていうところだけで結局はその人とのコミュニケーションって難しいよねっていうところとやっぱこう相互理解と自己肯定
の
できるかっていう
お話
その主人公の成長というか心の在り方の変化っていうところがまあこの7巻までのメインテーマなんではないかなというのが、はい、見解でございます
だから映画を見てあそういうことだったんだ、
う
ん、
そうそうそう
って思って、
はい、
あだったら2時間だなと思った、
うんうんうんうん、
で実際俺1回以降はごめんなさいまだ読み直してないから何とも言えないですけど、すげえダブついてただけだったんで、
うん、
同じところぐるぐるぐるぐる回って、
はいはい、
でその30分映画の30分以降もなんかダラダラダラダラなんか橋の上での会議シーンとかあるじゃんなんかもうどうでもいいわと思って、
はいはいはい、
結構もうね冷めて見てたんですよ、だけど最後におあだから結局、うん、京アニもワンクールでやんない理由っていうのは、
うん、
それを分かってたからでしょ
ほうほう
だからだれるってことは
あんま伸ばしたところで、
うん、で、うん、で2時間でまとめたってことは、はい、だれないように作れるっていう自信があって2時間だったら
はいはいはい、はい、
でもだれてたけどね、
うん、
でも最後ちゃんと持ってったから、
はい
はい、あいやよかったじゃんと思って、
うん、
でもう結局原作最後どうやって終わるんだっけっていうのを新庄君に今日聞きたいんです
はいはいはいはいそうっすね一応まあ映画版だと最後文化祭にみんなで行こうみたいなことで、うん行った結果まあみんなとねちゃんとこう、まあ、その前にいろいろと喧嘩したりとか本当死にそうになったりとかっていうのがあるんで、うん、病院で昏睡状態だったりとかね、うん、あるんでいろいろあるんですけどそのまあいろいろとわだかまりがあった仲間たちとも打ち解けられてでちゃんと人の顔を見られるようになりましたっていうところで泣きじゃくって終わるっていうところなんですけど
あじゃあ同じなんだ、
が映画 でその後ちょっと続きがあって幽遊、うんまあ、白書の最後みたいな感じですね幽遊、うん、白書のテレビ版と原作版の違いみたいな、うん、ちょっとその後霊界探偵で1話完結が何本かあってみたいなことじゃないですけどその後一応ね卒業して進学どうするみたいな話とかで本当の最後の、最終回は成人式で昔の小学校の時の仲間と会うみたいな、
うん、
でっていう話ですで成人式のこの今ここドアを開けると昔の小学校の頃の一つもいい思い出がない仲間たちがいる合戦の仲間たちがいるところだけどもそこをこう翔子ちゃんと二人で、一緒にドアを開けて前に進むっていう
ああ、ね、なるほどね全然覚えてなかった、
はい、うん、うん、そうっすね
全然
そういうことだったっけって読み直して思いましたけど、うん、そうですね
そ翔子ちゃんいりゃそりゃドア開けるわな、うん、成人式俺成人式行かなかったからな
ああ言ってましたね、うん、言ってましたね
だって分かんないんだもん誰だか
それはまあ全員顔のバッテンついた状態のまま、うんうん、バッテンが取れない状態で
全くバッテンが取れない状態長塚くんしかいないんだもん隣に
てか自分が長塚くんで
そう自分が長塚くん 剣だからね。
このあれですよね、要はこの長塚くん自身も友達がいなくて、この翔也主人公のね、く、うんに出会わなかった、ね、野翔に出会わなかったら本当友達がいないまま終わったかもしれないってことですよね。だから友達ができなかった長塚くんですね。
そうそう、友達ができなかった長塚くんが自分です。
自転車パクられそうになって誰も助けてくれなかった長塚
くん。そうそうそう、それそれそれそれそれ
ってことですね。はいはいはい。でまあ一応そういう感じなんですけど、原作まああの端折結構端折大体に端折ってますんで、原作との違いで言うと、あのこの原作の方は長塚くんが映画作りたいって言って、でその映画を作るためにみんなちょっといろいろと手伝ったり頑張ったりするっていう、その中で衝突したりもろもろあるっていう感じなんですけど、映画作るっていう展開がまるまるカットになってるんで、
それはね、
うん、
ちょっと俺読んでて思ったけど、桜の歌っていう漫画があるのよ、
足立鉄先生、うん、はい、
あれのオマージュなのよ。
あ、そうなんですか。
うん、それも見てて嫌な感じだったの。すげ
え
中途半端にパクりやがってと
思って。はいはい。
桜の歌真似してっちゃねえよと思って。この新人がと思って。
ああ。
っていうのがあったから、ああなんかその話を聞いて思い出した。
結構やっぱ後味悪い系漫画の代表格みたいな感じになりますもんね。
うん、ああそうだそうだ、こういうのがなんか映画作ってた、こういうの形。
はいはい。そうなんです。それを完全にまあ取っ払った形で、進めてるんで、まあだから、まあなんだろうな、まあすっきりしてはいるものの、ちょっとやっぱり行動の動機というか、何に向かってるんだみたいなところはちょっと分かりづらかったりもするかもしれないですね。
な途中でほら、うん、途中で、はいはい、途中で翔子ちゃん自殺しようとするじゃん。
ああそこ行きます。はい、
なんであれ自殺しちゃうの、未だに分かんないの。
まあちょっとその前から順を追って言っていくと、翔也くんが最初自殺しようとしてるんですよ、冒頭で、すでに高校生の、
うん
うん、っていうのは、まあ、やっぱりちょっとこの時の小学校の時のやってしまったことと、うん、その後いじめを受けたショックと、うん、西宮を傷つけてしまったということの自責の念から、うん、ずっと立ち直れないまま5年間、うん、うつうつと誰も友達ができないまま、うん、暮らしてきてるんですけども、うん、結局もう死のうと、
うん、
あのとりあえずあの補聴器翔子ちゃんの補聴器を8個を壊して170万円の借金がお母さんにあるみたいなことで、うん、その金だけでもとりあえず返して死のうと、うん、とりあえず耳揃えて170万バイトして貯めてできたから、あじゃあ死のうでも死ぬ前に西宮に会ってそのことだけはちょっと謝っておきたいみたいなことで会いに行くんですよね、うん、それで会ってで会ったらなんかあのもうちょっと生きようかなみたいになると
でそれはいいのと、なんでだ、じゃあ翔子ちゃんがなんで自殺するのかって話、
ちょっとね、順を、はしょりますね、はしょりますけど、まあ、翔子ちゃんと出会うことで、ちょっとまあ、前に進めるわけですよ、うん、まあ、なんかね、もうちょっとこう、他者とコミュニケーション取らないでなと、うん、で昔の仲間ともうちょっとね、会ってみようかなみたいな感じになるんですけども、うん、で、まあ、ちょっとずつこう、翔子ちゃんが誰に会いたいみたいなことを言って、昔の、同じく学校に来なくなっちゃった佐原さんとかですね、まあ、上野さんとかですね、
行かないでしょ佐原さんにはとは思ったけどさ、
うん、まあ、佐原さんもやっぱり成長してますからね。
まあまあだけど、そこで会いに行こうってなんないよと思って、
まあまあそういう心境の変化、まあ今回もちょっとね原作読んでくださいよあるんですけど、まあまあまあ、でまあ一応やっと翔也君も前向きになれて、うん、昔の友達とも関わりもなくなって、うん、あ友達っぽく振る舞えてるみたいなところもあったんですけど、うん、まあやっぱちょっとね、あの上野さんっていう子は翔也君のことが好きなんだけど、翔子ちゃんのことはすごい嫌ってるみたいな女の子もいて、でその子はすごいあの
やりまんね、
まっすぐ、いやある意味僕ちょっと後でも言いますけど、上野さんって多分全漫画作品中の中でもトップクラスに好きなんですよ上野直香ちゃん。ちょっとまた
新庄君的に
この、うん、僕この子すごい
そうい
いキャラだと思っていて、
いや俺諸悪の根源は俺この女だと思うよ。
違うんすよ諸悪の根源は河合さんなんですよ、メガネの諸悪の根源は河合さん。
だから途中ちょっと嫌な女っぽく描いてたけど、
うん、
主役の根源は河合ちゃんなの。
そう、あの上野さんは自覚があるからいいんですよ。
ああそうか、自覚はあるな。
自覚があるけどこうしかできないっていう、自分は葛藤もしてるっていうのも言ってるけど、確かに葛藤もしてるんですよ。河合さんは我関せずなんですよ。我関せず自分 はあの私知らないし、あのみんなのためにこうやってない。
八方美人でね、いきなりこう髪型変えてくる
し、
ね、
そうそうそう、そして私可愛いっていう、うん、はい、あのちょっと脱線しますけど、河合さんですごい好きなシーンが
上野さんの話
どちらかありますけど、すごいですよこれね、6巻のね、はい、何ページだろう、すごいですよこれ、
私本当は気づいてた、私が実は可愛いってことにってすごいメガネとかすごい可愛い絵描かれてるんですけど、このね2ページ後ぐらいにですね、もうこれ翔也くんが入院して昏睡状態になってる時に千羽鶴を売ることを提案したいと思いますって言ったら、前の人がね LINE でね、千羽鶴とか何に役に立つ の LINE とかで、ね、やってるのを見ちゃった時の顔、この2ページ前のこの可愛い顔からのこの黒目死んだ魚の目になってる時、これ僕孤高の人のキャラクターかと思いましたからね、坂本慎一先生の、クーランドの平井さん大好きな、闇を抱えた感じの、
これ約束のネバーランドでママが同じ顔
ジャンプのね、はい、完全に闇ですよ、マジ気持ち悪いって言われてるんですけど、すごいです。でも自分の何が悪いのかを全然気づいてないんで、だから自分自覚がなくてもう周りを巻き込んじゃう。
で一番の邪悪は、
はい、
河合さん。
邪悪で河合さんですね。だから丸師匠法で人を騙かしても全然気づかないタイプです。でも良かれと思ってやったっていうタイプです。
ああ、三葉はでも、はい、水素水売ってるのは気づいてるでしょ。
25歳の三葉ちゃん。三葉ちゃんはだから気づいてるだけいいですよ。
気づいてるからいいのか。
だから、
上野ちゃんも気づいてるからいいのか。
あんまりだから大きな声で言えないですけど、うちの母とかは。
だからそういうこと言う。そういうこと言うなって悪いな。
良かれと思って、8万円の健康食品を買ってきたのね。社長さんのために8万円で買ってきたのねんつって、ファッファカファッファッファッファッファッファッファッって桃鉄のあの貧乏神みたいに、そういう感じのやつ。
これそれ新庄君、それ お母さんこれ聞いてるんじゃない
か。聞いてるかもしれない。
やべ、
母きれい、僕は元気でーす。
でもお母さんが自覚がないから、はい、お母さん悪でしょ。お母さんも悪ってこと。
あ、別に僕は悪とは言ってないですけど、まあこの論点で言うとそうですよね。
だから分かった、じゃあ上野さんは気づいたからいい。
上野さんはいいですよ。河合さんは悪いですよ。で、河合さんのせいで、結局、河合さんのせいで、河合さんに昔の、河合さんは小学校の同級生なんで、翔也くんがいじめ子だったことを知ってるわけですよ。
ね、
でも、新しい友達もできて、で、ちょっとね、やっぱこの新しい友達に、そういうことを知られたくないと思った翔也くんは、河合さんに、一応確認だけど、昔のこととかって喋ったりしてないよねって聞くんですよ。うん、そしたら河合さんは過剰反応して、真柴くんっていうイケメンの男子がいるんですけど、
うん、
そいつも、まあ、翔也くんちょっと友達になりたての子なんですけど、
あ、彼女が赤いやつか、
うん、
はい、
そうそいつに、翔也くんが私に昔のことを言うなって脅してくんのみたいな、
なんかやったあった、そのくだり、うん、超うぜえと思って
た。でそこで全部バラしちゃうんですよ。翔也くんは昔本当は翔子ちゃんのことをいじめててみたいなこと全部言っちゃうんですよ。
てかそれ聞かなきゃいいじゃん、ヤーショーが。
だヤーショーがそういうのをちょっと食い刺すつもりで言ったらすごい、
そういうの言わなきゃ
いい。いや言わなきゃいいけど、でもやっぱ怖いじゃないですか、友達を失いたくないみたいな。いや針のむしろを知ってるだけに。
いやだってちゃんと自分からも言えばいいんだよ。
だ結局そこで心また病んじゃって、でみんなでこうなんかね、橋の上でこう話したりしてるときに、もうそれで河合さんがねそういうこと言っちゃって、で翔也くんバレちゃったみたいなところを上野さんに咎められるんですよ。上野さんは石田のことを、そんな私たちは石田のことをそんな悪く言う権利はない、私たちって何だろうみたいな、私は何も悪くないしみたいな河合さん言う。で上野さんと河合さんが喧嘩になっちゃって、ボコボコになんか叩き合いの喧嘩になっちゃって、でもうやめろと、もうやめろと、でもう翔也くん心病んじゃってるんで、うるせえと、もうお前らもうみんなさえもうあれだと、ありますけど、もうすごいっすよ、ぶっ壊れるんですよ本当に。あなたのことを心底気持ち悪いと思いますつって、
もうかわいい、ちょっともう、
ええ、
読んでられなかった
よ。ここ痛いっすよ。だから
痛いっていうか、
一巻も
痛いっていうか、なんかもう論点が分かんないし、うん、何を話してるのかも分かんないし、
うん、
だから結局何、その原因が、ね、そもそもが、はい、その耳の聞こえない西宮だったっていう、はい、翔子ちゃんだったってことで、はい、それに対して自殺してるの、
うん、で翔子ちゃんはそうなんじゃないかって自分で思っちゃうんですよ。自分のせいでまたこのね、せっかくメンタルがヘルシーになってきた石田君が、翔也君がまた病んでると。で
主人公の子に申し訳ないと思って自殺するってこと。
いやもうこの周りの人間関係ぐちゃぐちゃになっちゃうと。でその前にちょっと振りがあって、上野さんがあんたのせいで小学校時代の私の人間関係むちゃくちゃになったらどうしてくれんのみたいなことで責められたりしてるわけですよ。
うん、それもあって、で自分がいるとみんな不幸になるということから、うんうん、だから死ぬ前も花火大会とかで普通に
頑張
ってるのに、楽しそうにしてるのに突然死ぬっていうところで、なんでって思うんですけど、
なんでってな、
ただやっぱりこうずっとニコニコして笑顔の奥に隠してこう自分の本心を言わないっていうところがあるじゃないですか。
でもだってそんなこと言ったら誰だってそうじゃん。俺たち小学校の時さ、うん、死ぬほどいじめっ子だった池田健次郎くんとか
実名報道だ
すげえ怖えの健ちゃん、うん、ガンガンいじめてくんだけど、うん、今別にあったら普通だよ。
そうそうそうそう、まあまあまあ、だからやっぱ時が解決してくれみたいなとこあるじゃないですか。
うん、健ちゃんにお前俺のこと死ぬほどいじめてたよなっていうのはネタとしては言うけど
まあそれはなんかね、やっぱ和解があったからでしょう。
和解があったっていうかさ、不問でしょ、
うん、不問に、うん、時効ってことでしょもう、
うん、であともうなんかその小6の時にあんな行動すっかなっていうのはすごい思ってた、
うん、あ小6にもなって、うん、もう中学生なのに。いやでも中学までは結構露骨ないじめありますよ。高校だったらもう仕方とかだけど、
あるけど、だからじゃあなんかああいう感じのなんかいじめ方ってあるかなと。小学校低学年ならわかるけどっていうのは、
いやいやいやいや、低学年とかは本当にあのパンチキックですよ、うん、殴る蹴るはあるけど、ああいうやっぱりそういうのってリアル、
ああでもそう、でもそういうことか、その自分のせいで結果的に、うん、ヤーショーのメンタルが得られたから、うん、死にますってことなの。
そうそう、だからその頃も小学校の頃も耳が聞こえないから、こいつには聞こえてないって思ってずっとニコニコしてるしヘラヘラしてるから何も伝わってないと思ったけど、でも翔子ちゃんも全部理解してるわけですよ、周りの様子とかから、
うん
うん、でその時のたまりたまったものが、だから本当に最後の最後に出てきますけど、その時も一回あの弟妹のゆずるに対して死にたいっていうのをやったりするんですよね。
妹の設定も謎なんだよな。
妹もこれいいキャラです。
なんで性同一性障害みたいな感じでいい反かまして感じで出てくるんだろうこいつ。
これはね、だからやっぱりこのお姉ちゃん思いなんで、最初だから女の子女の子してるんですけど、何耳が聞こえない、お前の姉ちゃん耳聞こえないだろうっつっていじめられてたから、で姉ともども自分もいじめられてたから、姉を守るためにこうやっぱりあの自分で髪を切ったりとかして男の子として振る舞い出すっていう、で学校も行かないしってことなんです。姉を守りたい一心でそうなってるっていうことなんですけどもね。
最初の30分と最後以外はちょっと分かんないな。
は
ぁ、何をやってるんだろうこの人たちって感じだろ。
はぁ、そうっすか
みんなでなんかゾンビとか倒しに行きゃいいじゃんと思ったもん。
あ、一方向に向かってね、
うん、
だからベクトルがやっぱいろんなとこに向いちゃってるんで、そこが、
まあ、火星とか探検しに行きゃいいのにみんなにとか、
だから前回君の名はで言うとものすごいあのエンタメ寄りでしたよ。何をやってるかっていうのは分かりやすい、
う
ん、フリ
ー、いやそう、いや映画で最後良かったから、
これは、うん、こちらは純文学寄りです。だから向こうが直木賞ノミネート作品だとしたらこちらはあの芥川賞作品みたいなことですよ。
はへえ、
純文学寄り、
はい、だから何をこの人たちはやってんだろうと思って、
面白いか面白くないかっていうのは分かりづらいですけど、いい映画だったなっていうことですね。
高校生になってから、はい、文化祭のシーンに全部ワープしても大丈夫な気がする、
うん、あいや、やっぱその中身をどう描いていくか機微をねどう描いていくか、はい、ですけども、だから、まあ、作品特徴としてはこう西宮さんの心情がほとんど描写されないっていう部分がでさ、うん、
最後彼女が主人公じゃないってことだよ実は。
そうそうそうそうそう、そうなんです。
それは結構大きいよ、
うん、だから石田翔也くんのが、まあ、まずはこう、いや一人称です。
聴覚障害云々の、うん、なんかこう、うん、愛してると言ってくれみたいな話なのかなと思ったら全然そうじゃない
じゃないんですよ実は。だからやっぱりいじめっ子を懲らしめられるべきっていうやっぱ前提はあるものの、それを社会からコミュニティの中から抹殺されてしまうべきなのかみたいなところがやっぱり一個あるじゃないですか、重たいテーマとしてあるじゃないですか。だからもう先生とかも一緒になってあのいじめに加担してたにもかかわらず、なんか一個問題が出てくるとこの翔也くんのせいだけにしてみんなは後ろを向くみたいなことで、だそれで罰も受けてるし反省もしてるにも、そしてその後ね翔子ちゃんは転校しちゃうけど自分はずっと卒業するまでいじめられてるっていう状況に陥るわけじゃないですか。でもそれでもまだ で、もう罰も受けた、反省もした、それでもまだ立ち直ることができないっていう中で5年間暮らしてきたみたいなところは、これがいいかどうかみたいなところがまず一つ突きつけられてる。
それはいいんじゃない、
うん、だからそこからどう立ち直っていくかの話
で、でもやっぱあれで西宮には、うん、謝りに行くのはいいんだけど、
うんうんうん、
そこから先のなんか当時の同級生を探してみたいなのはちょっと違うんじゃないかなっていう、うん、
まあだから
探しに行かないよ、だって絶対俺上野ちゃんとか会いたくないもん。
それもあるしそれもあるし、翔子ちゃんも翔也くんのことは、まあ、まず好きにはならないですよね。
ならないでしょ、うん、まあ仲は良くなるかもしれないけど、
そこで和解して友達にはなれるかもしれないけど、う
ん、それでいいんじゃないの、
恋愛感情まで行くかどうかっていうと、まあ微妙なところでは、
そこから先は僕らがね、うん、想像するところであってストーリーにすることではないような気がしたんだよね。
そうだからもったいないなと思ったのは、この映画すごい映画、いい映画なんですけど、予告編、まあ、ラストに流れる愛子の曲も非常にいいんですよ、ね、はい、とてもいいんですけど、
CM
とかの使われ方がやっぱね、ちょっとすごいサビの部分だけ流れるじゃないですか、うん、やっぱね恋愛映画なのかなっていう、
っていう感じはあるね、
聴覚障害のことの恋愛映画なのかな
っていう、そういうイメージ
で見せ方になっちゃうんで、そうなるとやっぱり、ね、表層しか作ってないんで、うん、それすごくもったいないなと。
それもったいないね、
うん、だ決して恋愛映画ではないし、その聴覚障害のいい話、あ得意の難病ものでござい、うん、じゃないっていうところが、そこがちょっとやっぱりね門前払い感があってもったいないのではないかなと思うんですけど、あの曲の使い方もなんですけど、最初あのザ・フーの、マイジェネレーションから入ってやんちゃしてる頃みたいなのから入って、うん、で途中の BGM ずっとなんか陰鬱な BGM で不安感を煽るような BGM で、うん、最後の最後に愛子の、恋をしたのかっていうのはすごい非常にいい、うん、
よかったですよ、
構成だったとは思うんですけどね、うん、だからなんだろうな、長塚くんがすごいいいじゃん。
長塚くん、長塚くんの映画かもしれない。
ある意味長塚くんの映画かもしれない、ね、はい、長塚くんと出会ったことですごい救われてる部分ありますもんね。で先に進めるっていうのは、
いや 彼がいないと成立しない
で、彼がいないと何も進められなかったですよ。だって
3万くれたからね、なんかね
3万くれたしそう飯代と交通費とホテル代つって3万くれた、貸してくれるんで。
あんなやついないよ、
あんなポンと、ね、
あんないいやつ、
あんないいやつ。 そしてもうどうなろうとも、このヤーショーのベスト、あのフレンドで居続けようとするこの姿勢、うん、これなかなかできることじゃないですよ。これだから最初に西宮に会いに行くけど、2回目に会いに行ったらゆずる君が邪魔して会わせてくれないみたいなところも、あの最初はもうそれで諦めて帰るんですけど、次長塚君と友達になってから行ったら長塚君が何とかしてくれ
る、うん、してくれたんだ、
はいはい、でその長塚君の後押しがあるから、あの佐原さんにも会いに行くいけるしみたいな、そこからどんどん話がつながる。原作だと本当は長塚くんが映画作るっつってみんな集まるみたいなんですけど、うん、まあまあそれはないですけど、長塚くんがいることで随分救いになってると思います。やっぱね、頭がもじゃもじゃな人っていうのはね、悪い人はいないですね。
でも長塚くんの映画なのかな、
長塚くんの映画、はい、かもしれないですけど、まああとゆずるちゃんはさっきも言いましたけども、翔也くんのすごい理解者として、まあ翔子ちゃんの妹でもあるし、非常にこう2人の関係を取り持つために必死に頑張ってるってところが好感ですね、はい、この子はあの死体の写真を撮ってるんですよ。あの映画だとあんまりクローズアップされなかったんですけど、ずっとカメラ持ってて動物の死骸の写真を
撮って、あなんか撮ってたような気がする、うん、
原作では一応あるんですけど、死骸の写真を撮ってずっと壁に貼ってると。でそうする、なんでそういうことに出てたかっていう と、お姉ちゃんのたがこういう写真 を見せることによって死にたいと思わないんじゃないかみたいな、小学校の時に一回もう死にたいみたいなことになったから、そうもう二度とそう思わせないために撮ってたみたいなところあるんですけど、最後でもうその写真は最後、撮らなくなるんですけど、それ最後おばあちゃんの寝顔の写真で終わってるんですけど、それは最後おばあちゃんが亡くなった日の朝撮った写真。
まだ死んでない。
いや死んでるんですよ。だから最後おばあちゃんの死に顔で
デスマスクで、
そこからもう先は写真を撮らなくなるっていうではあるんですけど、いやだからこの子もすごい小さいなりにすごい苦労してるっていう、
まあ、障害者の話じゃないんだよね。
そうそうそうそうそうなんです
よ。映画見てる最中ね、ずっとね、
はいはい、
頭の中駆け巡ってたのは、
はい、
自分がね小学校1年の時に、
はいはい、
あのね、茂田くんっていう
茂田くん、はい、
子がいたんです、
はい、
でその子がですね、
はい、
全盲だったんです
よ。あら、目が見えない。
うん、
はい、
っていう感じじゃん、うちらからしてみても。
うん、どう接したらいいのか分かんないですね。
そうそうそう、で本当に見えてないのよ、
うんうん、
でまだ教科書なんか展示とかなんかの教科書なんだけど、
ほう、
で先生も別に特別扱いしてないのよ、
はい、
でとは言っても、うん、見えねえから、うん、誰かが常にフォローしてなきゃいけない状況なのね、
うんうん、はいはいはい、
で俺ちょっとその辺よく分かってないから、
はい、
フォローしてなかったんだけど、フォローはしてなかったんだけど、
フォローはしてなかったけど、
うん、フォローはしてなかったけど、うん、何か足を引っ張ってる感じではないのよ。
ああ、その
全体として動いている中で、
はいはいはいはい、
体育だなんだも、
はい、
普通にやってた記憶は
ちゃんとできてる、
うん、ほう、でそっからですよ、
うん、
小3ぐらいの時に、
うん、
ちょっと問題が起きて、
あら、
結局ほら、まあまあ目見えないっていうのはみんな分かってるから、
はい、
ある程度周りがみんなフォローするじゃない、
はい、
で俺もちょっとまあ手引っ張ったりとかしてたから、そしたら誰からともなく、
はい、
ちょっと最近茂田調子乗ってねえかみたいな、
うん、は、うん、そんな目見えないのに調子乗れる、乗る調子があるんですか。
いや結局だからあれよ、もう、
うん、
手を引っ張ってくれる前提で動くの
よ。
トイレ行きたいっていうの。
はあ、
そうすると誰かが手引っ張んなきゃいけないし、
そうですね、
それで難しいじゃんその辺って、
うん、
でなんかねちょっとね、
はいはい、
問題になったんだよ。
あ、
その何、学級会とかになるほどじゃないのね、
はいはいはい、
でも確かに茂田君は浮いてたんだその時期。
ああ、もう浮いちゃってましたか、
うん、
はい、
でそれでね、
うん、
どうすんだよこいつみたいな雰囲気に、
うん、
こいつ超うぜえみたいな雰囲気になったの、
はい、
その時に、
はい、
茂田君は偉いなと思ったのは、
うん、
自分でキャラを変えたの、
うん、キャラ変、
キャラ変したの、
そこでの突然の、はい、
やばいと思ったんだろうね、
やばいと思っちゃいました。
でちょっと天狗になってたのを、
はい、
もう一回下からになった上で、
うん、
常に下ネタとかを言うキャラだった
の。めっちゃポジティブ。
そうでこいつ面白いっていう属性がついたのよ。
はい、
でね、
うん、
ずっと下ネタ言ってたよ。
小3で、
小3で、
うんかちんこ、うんかちんこ、
いやなんかもうちょっとリアリティがあった、なんかおっぱいとかそういう女性の方の
手番、
そんな言わんわ、そこまでじゃないけど、
パイズリー、パイズリーで、
ねえねえ、ねえねえみたいな、
ねえねえ、
ねえねえ、男と女の人って夜何やるか知ってるみたいな、
楽しいわ、
何みたいな感じになる、なんでお前知ってんだみたいな、
なぜ目が見えない茂田君はそれを察知したんだろう。
そうで、
匂いかな、
わかんねえけど、とにかく
音とかで聞いたんでしょうね。
とにかく茂田っていうのは目が見えないっていうことよりも、うん、下ネタが好きな面白いやつっていう。
おお、すごいポジティブ
で、
はい、
フェニックスのように復活してきたのよ。なんか
不死鳥
のように復活して、中学別になっちゃったけど、
フェニックス一期、
うん、はい、でもなんかそこから大した話は聞いてないから、
はい、
多分何も問題ない。さんでちょっと茂田君申し訳ないけど、最後の最後のオチがあるんだけど、
はい、
俺最後に聞いたこと、最後に聞いた茂田君の最近っていうところで、
はい、
高校別だったから、
はい、
茂田君女子更衣室に忍び込んで捕まって退学。でもそれを聞いた時に、茂田だったらやるよなっていう。
ああ、さ、視覚的なもの以外のものを得たかったんでしょうね。な
んでだ、その面白いじゃん。全盲なのに女子更衣室に忍び込んで入る
って。何のメリットがあるんだ
ろう。わかんないけど、
リスクしかない。
リスクしかないのに、それが笑えるんで、多分もう、本人も。
すげえ。
なんかね、それやっぱ茂田君のおかげで、
はい、
なんか俺、障害者の人に立ちたい、フォローは当然するけど、
はい、
本人が自覚してくれないと何も進まないんだなっていうのは。うん、
ああ。それだから茂田くん偉いっす
よ、ね、いや偉いんだよ、あいつはすごかった、女子更衣室で捕まったらどうなるか知らないけど。
ああすごい、あ、やっぱ目が見えないだけにその周りの空気を読む力というか
察知能力が半端なかったんだろうね。
いやだから、まあ、このケースで言うとやっぱりこう西宮さんも耳が聞こえない なりに明言はされてないですけど、周りの空気とか人が何を思ってるかみたいなことはすごい分かってる。
自虐ギャグとかって言ったもんな。
お、例えば
茂田君とかなんか、はい、いや目見えねえんだけどどうやってやるんだこの野郎みたいな、ほどほどが図工の時間とかに、
いやー金もねえし腹も減ってるし、お先真っ暗だ、あ俺目見えなかったみたいな、
絶対そんな感じで、習字の時間自分目見えねえからって自分のまぶたに全力で丸書いてさ、こんな感じとか聞いてくるの、やべえこいつ面白いみたいな。
すげえ、キャラも 個性の一つとして活用してるわけです
ね。だからずっと映画見てる間、重田くんのことを思い直してたね。思い出してたね。
あ、素晴らしい
です、ね。これほどの勇者がいたんだよなと。
勇者ですね。で言うと、昔の話で言うと、僕、まあまあ、障害者の子とかも、まあ、知的障害の子とかも、まあ別にいましたけど、どっちかというと僕は、なんだろうな、まあまあそういう子っていじめられない、いじめられないんですよ、別に。
うん、まあね。
もうクラスも別だったり、完全にもう特別扱い
みたいな。特別学級みたいな。
養護の先生がついてたりとかするから、うん、それ別にいじめとかはないんですよ。
まあまあ。
逆に普通の子の方がいじめられると、普通の気弱な子とか。
うん、
僕は、どっちかというと、ずっと高校を卒業するまでですけど、いじめられっ子と仲良くするのが好きでした。
意味とわかんない。
いじめられっ子と仲良くする。いじめられる子って、やっぱちょっとね、変な子な、変なやつ多いんですよね。
うん、
浮いた存在というか。うん、そういう子と、その共通の趣味とかを探して、あのマニアックな話題で盛り上がるのが僕好きでした。で、自分に手が及びそうになると切るんですよ。
うわぁ、最悪。
だから、あのこの作品で言うと、あのすごい器用な、あの狡猾なサハラさんみたいな。
うわぁ、最悪。
サハラさんはそれができずに自分もいじめの対象になっちゃって学校来なくなっちゃうっていう。
うわ、最悪。一番のクズじゃん。
一番のクズですね、よく考えたら。よく考えたら
一番のクズじゃん。
別にそのこと
フォローするわけじゃないんでしょ。
その子と仲良くしてるから、いや私お世話してあげてるでしょみたいな、その可愛さみたいなでもないんですよ、別に。別にそうでもないです。
超クズ。
偽善じゃないけど、面白いからいいっていう。そうっすね、クズですね。
クズ。
クズですけど。はい。
まあでもそれは思い、はい、まあ、で最後良かった。でもあとは、うん、でもとにかく高校時代は覚えてないから。
うん、
その高校時代はこの主人公の子はなんかこう罰はなくなったけど、はい、
うん、
俺の高校時代は未だに墨で黒く塗った方だなっていうのは、
うん、
でもいい話だなと思って。
まあだから本当はこのなんだろうな、この主人公に共感できるかどうかみたいな人も人によってそれぞれだと思うんですけど、うん、共感できるかどうかでちょっとやっぱ評価変わってくるかもしれないですけど、僕はまあもうこれ許されていいじゃんって、もっとなんか前向きに進んでいければ、
ね、
昔のことはだってさ、あのだってですよ、あのいじめられた子だって別にもういいと思ってればいいし、それ仲良くできるのはそれに越したことないじゃないですか。僕はそう思ってるんですけど、
だから西村さんが笑顔でこんにちはって言ったらもう終わりじゃない。
そうだと思うんですけど、でもそこで終わらないっていう話なので、だからあのこの作品って殴る人多いんですよ。気が、あの気に入らないと殴るっていう人が少なくとも3人いて、それに西宮母と上野さんと、あと真柴くんっていうキャラなんですけど、真柴くんって男キャラいるんですけど、長塚くんともう一人あのイケメンキャラがいるんですけど、この作品、映画の中ではすごいなんかちょっとね割り食ってて、真柴くんエピソードがざっくりカットされてるんですよ。
なんかもういるだけだったよね。
いるだけで、あの何考えてるか分かんない不気味なやつっていう印象しか多分なかったと思うんですけど、う
ん、一番刺してきそうだもんね、なんか。
そう原作だと本当もっといろんな、濃いエピソードがあって、例えば翔也くんが本当にあのぶっ壊れて、もうお前らどうでもいいみたいなことになった時に、殴りたいなら殴れよって言ったら、真柴くんはマジで殴ってくるんですよ、
うん、
原作だとチョッピングライトしてくるんですよ。あのもうちょっと話取れますけど、あの少年マガジン連載の作品で、右の打ち下ろしを打ってくる真柴くんっていうと、本当あの初めの一歩の真柴さん
しか振り返しか分かんねえよ。振り返しか分かんねえよ。
あいつマジやべえよ。真柴、死神真柴漁師が出てこないんですけど、まさにそんな感じです。だから何考えてるか分かんないし、で、撮影の許可をもらいに翔也くんの小学校にね、行くっていうエピソードもその前にあるんですけど、その時もあのやっぱ他人の先生が嫌なやつだったじゃないですか、昔あの翔子ちゃんのいじめを見てみるようにして、結局石田おめが悪いんだろうって一人に罪を出すんですけどみたいな、はい、で結局そんな感じだったんで、いやーあの石田が立派になったもんだみたいなことを言ってたら、あのなんかやっぱそのいじめの話が出た時に切れて水バシャーってかけちゃったりとかするっていう。で、あと、まあ、その後ね、まあ翔也くん
が先生に仕返ししてたな。
そう仕返しするから、だからこいつ本当怖えやつなんじゃないかみたいな。
なんかやってたよ
ね。小学校のエピソードもあるんで、本当はあの真柴くんはやっぱ翔也くんのその改心して、翔子ちゃんとやっぱり仲良くやり直そうっていうところはやっぱり一目置いてるっていうキャラではあるんですけど、あの映画版だとやっぱちょっとその辺が流れちゃってもったいなかったなという感じですかね。あとは僕はあの上野さんの好きなところ10個書いてきたんですけど。
あ、上野さんの好きなんだもんね。
最後ちょっとまあまああのちょっとどちらかちゃんで最後まとめってことで、
はい、
上野さん好きなところ。
上野さんの好きなことを教えてください。じゃあ
10個ですね。はい、あの一番素直なんじゃないかっていう。
実は。
そうですね、実は。はい。でも不器用でうまく表現できない。主人公翔也くんのことが好きだし、あ、それはもう小学校の頃からずっと好きで、でそれに間に入ってきた翔子ちゃんのことを鬱陶しく思ってるみたいなところはあるんですけど、あとは猫が好き。
猫好きね。
猫好きな子に悪い子みたいですね。はい。はい、あと兄弟がたくさんいる。やっぱり目の見のいいお姉ちゃんなんだろう。はい。あと石田くん翔也くんのことを考えてのもろもろの行動。全部裏目に出ちゃいますけど、ね、昔の友達で翔也くんをいじめてたやつと合わせたりとかですね、まあいろいろしますけど、あとここいつも自分から会いに来ますからね。翔也くんはもう上野にいい思い出ないから会いたくないと思ってるんだけど、こいつ自分から会いに来ますから、で連絡先くれとか、
ああなんかあったような気がする、そのエピソード、
ちょっかい出してくる。だからこいつに関しては翔也くんはもう翔子ちゃんもいい思い出ないだろうし、いじめられてたし、合わせなくてもいいやと思ってるんですけど、向こうからグイグイ来る、そういう積極性、
はいはい
はい、あとは好き嫌いはっきりしている、
はい、
もう翔子ちゃんにもあんたのこと嫌いって言っちゃう、はい、でも自分なりに葛藤している、
うん、
はい、そして翔也くんが翔子ちゃんを助けようとして、マンションから落下して死にそう、昏睡状態になっている、うん、献身的な介護、ね、うん、でその後石田翔也くんのために激高して翔子ちゃんボコボコに殴るんですけど、その後すごい反省する、はい、
翔子ちゃんも
翔子ちゃんをボコボコに殴るんですよね。この害悪っつって。あんたのせいで、なんであんたのせいで石田がこんな目に遭わなきゃいけねえんだ
っつって。翔子ちゃんを、だ主人公が死にそうな目に遭ってるから、はいはい、上野がボコボコに殴る。
上野がボコボコに殴る。
なるほど。
ボコボコに殴りますよ。なんだけど、でもそこのシーンを見てるときに僕は、本当に害悪と言ってボコボコにされるべきは河合さんだなと。いや本当でも河合さんは反省した方がいいっすよ。だ最後まで反省してないですもん、
河合
さん
は。
最後まで千羽鶴、千羽全然用意できなくて半分にもならなかったけど、これでごめんなさいって渡して、あ、こんなもらったの初めてだし嬉しいよって言ってもらえるけど、でも内心反省別にしてないです。これでいいことしたって思ってますから、まあ、それでいいんですけど、そういうやつ。
あでもなんかね、その話聞いてたらなんか思い出しちゃったら、
思い出しました。
中学の時に、はいはい、なんか別に俺そんな仲良くないんだけど、うん、なんか同級生の男の子の、
うん、
なお父さん亡くなったと、
はい、
お父さん、まあこれはしょうがないと、
うん、
でその今日告別式かなんかだからみたいな感じで学級委員と担任は行ってくるからみたいな、
はいはい、
そしたらで自習だったのその時間が
自習、はい、
そしたらなんか、はい、なんかその女番長みたいなのが、
女番長、スケバン、
スケバンっていうかよ
くわ
か
んない、浅宮
咲、なんかよくわかんない、浅宮咲じゃねえ、なんかちょっと
ミスズ、
スクールカーストの中で女子でも上の方の人、
連結紅白によくんのミスズ、
ミスズじゃねえ
おばさんパーマの、
はい、その人が、はい、なんかのいきなり正義感を発揮しだして、
はい、
みんなで告別式行こうと言い出したの、
おお。ブブブンブブブンブブブン、
ちげえわ、そういうんじゃねえ、
湘南だし、
湘南
だ
し、そう歩いて5分か10分ぐらいだから、
はいはいはい、
行って、うん、なんかそのお証拠をあげること自体は悪いことじゃないだろうみたいな感じで、みんな行こうよみたいな、
おセバンが、
うん、でも、はい、別に、まあ、会ったことないからって言い方はおかしいけど、うんうん、筋は通してるからさ、
あ
学級委員と
その先生はね、
先生は行ってるから、うん、もしだから個人的に行くんであれば、
うん、
今日放課後だったりとか2、3日経ってから家に行って、うん、そいつの家でお食をあげればいいんじゃねえのと思ってる、すごいこう、うん、ぐずついてたの、
はいはいはい、
なんでみんなで行くのみたいな、
うんうんうん、
そしたらそれをぐずついてるところを、
はい、
向こうがすげえ切れてきて、
お
もうギャーンと言ってくるわけ、お前は本当血も涙もないと、
おめえらなんでそんなこともできねえんだよ、
そう、そんな感じ、
あいつ死んでんだぜ、
そうそうそう、
土あんなだけどよ
似てねえわ全然似てねえわそしたらね、隣の、そう叫んでたから、
はいはい、
隣のクラスの先生が来て、
はいはいはい、
大騒ぎよ、
大騒ぎ、
なんかそして悪いの俺みたいになって
るやべやべ、
俺がぐずついていかないから、
こっち来た、はい、
悪いぐずついていかないから、うちらが俺が、うん、なんかうちらが怒られたみたいな雰囲気になって、
うわいや
ちょっと待ってちょっと待ってみたいな、
はいはい、
そもそも行かなきゃいけなかったのみたいな、うんうん、すげえ気まずい雰囲気になって、
はい、
なんかそんな感じ。
どういうことですか。
その、
河合さんね。
河合さんのやってること。
河合さんのやってることね。うん、そうですね。だから、なんだろうな、やっぱり良かれと思ってるのたちが悪いけど、まあでもなんか、だそういう意味では、やっぱり上野さん、すごくいいな。
上野さん、すごくいい。
上野さんは良かったっていう。
まあ、とにかくね、ぐずぐずしすぎ。
こいつら？
こいつら全員。
全員な。全員です、
ね、全員でもほんとこんなハイテンションハイテンション笑顔笑顔だよ
笑顔笑顔
笑顔笑顔、はい、もうでも気に入らないやつがもうボディ透明にしちゃえばいいんだからもう気に入らないやつ
がああそっち行っちゃいますか冷たいね太陽の方行っちゃいますか
もうほんとでもぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじすぎ
慶応見た方がいいですねこれねみんなみんなあの屋上でわーって走り出せば全て解決ですからね、
うん、それでいいのよ
いいんじゃないかな
みんなと同じ部活やればよかったんだよなんか
なんかねそうですね部活をね
っていう、まあ、悪い映画じゃなかったなと思ってるより全然面白かったっていうの
がいやー良かったですやっぱねどなたでしたっけワイナーさんでしたっけなんかね声の話がすごい良かったみたいな話も聞きましたし、うんうん、やっぱね、シン・ゴジラ、君の名はがダメでもこういうのが私は良かったっていう人もいますし、うんうん、これはやっぱりね、この今シーズンの今、結構ね、まだバンバンやってますから、
まあでもね、ぜひね、
見に行っていただいてもいいですし、
はい、なんか、障害者もののラブストーリーでしょ、うん、みたいな風に思ってる人は見た方がいいですね。
って言ったら、結構深い話だったっていうことが分かると思いますんで、うん、今日僕が喋ったこと全然分かんなかったっていう人も見てもらえれば分かると思うんですよ。分かると思うんす、うん。
上野さんのいいとこ10個ね。
上野さんのいいとこ10個皆さん見つけられると思うんす。うん。で、やっぱね、で、やっぱね、映画見てもらった後、まぁ、ちょっといろいろおはしょりがあるんで、ね、原作版を読んでいただくと、さらに理解が深まっていいのではないかと。1巻から7巻までです、
はい。
7巻でここまで面白く綺麗にまとまってる作品って、僕、この作品と、セクシーコマンドガイデン、すごいよ、マサルさん。はい。
マサル
さん
7巻。
マサルさんも7巻でまとまってますね。はい。これはね、サクッと読めますし、非常にいいんではないかと思いますね。おすすめでございます。
はい。
はい。てなわけで、今回は、はい、俺たちの声の形をお送りいたしました。告知！東京ビルホール毎月のトークイベント今夜はいい感じ第72夜が11月14日月曜日に、行われます、場所は池の上バーガリガリ、料金1300円でワンドリンク別となっております
はい、
ですね、東京ミルクホールの愉快な皆さん、我々2人もですね含めた、メンバーがですね、それまでの 1ヶ月、まあ、10月はやってないで2ヶ月分ですかいろいろな場所で、出演した、お仕事情報とかですね、レポートを、お客様の前でさせていただくという、はい、表向きはそういう会となっておりますので、はい、まあね、いろいろ裏の話とかですねボロボロボロボロ出しますんで、
はい、
お暇な方ぜひ
ぜひぜひね、遊びに来てもらえればなと思います。
してます。はい。そして、なんですか、プレゼント？
プレゼントね。
あ、お便り先。
お便り行きましょう。
お便りがですね、あ、すいません、はい。ちょっと前回ね、ご紹介しきれなかったものがありまして、はい、こちらがですね、ニキさん、いつもありがとうございます。
はい。
はい。俺たちのカレー将軍は原田耕作、おは富井副部長は魔法の、秋山の魔法は半田常時会、楽しみに待ってます。何を言い出すんだ、こいつは。
何言ってるんですか、やっぱり分かんないですね。
個人的には打ち切り漫画界の時のように前後編に分けて何も知らない山崎くんを交えて俺たちのどっちの料理漫画賞を With 審判山崎くんをやってほしいですということで
料理漫画
が本当に今すごい氾濫してるっていう話です、
まあ、
ちょっと前も
言
いましたけど、
ね
ちょっと前もやりましたけど、本当にすごい多いなとで本屋行くとめっちゃあるんですよ、
うん、料理漫画ばっかりでしょ
新旧で新しいのもあるし古いのもいっぱいあるじゃないですか、うん、もう思いつくだけでおいしんぼとか今トリコとかあと食撃の相馬とか
トリコもジャンプでもグルメになるの
ジャンプの中でも2つありますからね、うんうん、あるし、もういろいろミスターアジコとかフェスラメントジャンとかいろいろありますよね、うん、なんで、ちょっとね、その辺また1回ね、本当にね、まとめて特集したいと思います、どっかで、
はいはい
うん、なんでちょっと秋 のスペシャル回みたいな感じですね、やれればと思ってますんで、またそちら、
はい、
お楽しみにしていただければと思います、はい、そして、今回、声の形のご鑑賞いただきました、きれいにちゃんまつさんがですね、
はい、
これ何ですか
なんかですね、
はい、
見に行こうと、なんか視聴、なんか来た来場者プレゼントですみたいな、
来場者プレゼント、イラストカードですかね、
B5 のサイズ、
B5 サイズなんで結構大きめですね、
はいはいはい、
はい、ありますんで、こちらに、
そうですね、はい、ヤーショーとショーコちゃんの子供の頃の、なんかイラストが書いてありますね、
にこやかな、
はい、
はい、ものになってますんで、
はい、これをちょっと サイン入りで。
サイン入りで、東京ミルク放送局の。サイン入りで
1名様に
1名様に
プレゼント
差し上げたいと思いますので、はい、もし欲しい方いらっしゃいましたら声の形プレゼント係、はい、で、いつものようにですね、はい、いつものアドレスまでお送りください。
はい、
はい、ご意見ご感想も添えていただけると嬉しいです。
はい、
はい、てなわけで、
はい、
お便りの宛先は、
matsu@utb.jp matsu@utb.jp までよろしくお願いいたします。お仕事とかね、なんか何でもいいんで、気軽にご連絡いただければなと思います。何でもやらせていただけます
ので。結婚式の司会から、ね、葬式の実行委員長まで、は
い、人間の尊厳がない仕事大好きでございます。もうね、ドブさらいでも何でもいいです。
連帯保証人とかですね。
住宅借りるですね、やる、はい、住宅ローンも組む。保証人として、
はい、保証人としてですね。名義貸しもしますし、印鑑も貸し出しますし、
何でもやらせていただきます。
やらますんで、うん、まあそういった方いらっしゃいましたら、はい、一度
お気軽にねご連絡いただければと。あとはツイッターの方もやってますんで、はい、そちらも、東京ミルクホールド検索
で、
はい、検索してください。あとは、はい、新宿書いてるブログですね。はいはい、そちらの方も今回の放送のこぼれ話とかも、
そうですね。一週遅れで載ってますんで、
ね、
もしよろしかったら見てください。
はいいう形か、それぐらいかな、はい、そんなもんですかね。
はい、
はい、
ですんでね、すみません、ちょっと次回もまた取って出し配信みたいなのになるかもしれませんので、
はい、
いつもの朝の時間にですね乗って出てないかもしれないんですけども、すみませんが、ちょっとその辺
は、はい、あとあれか、エクスピアリのイベントはちょっと売り切れになってしまいました
ので、あ、そうですね、
はい、
配信時期には、はい、ちょうどやってるかな、はい、
またちょっと次、はい、またイベントやりたいなと思ってます
ので、そうですね、
はい、
はい、またぜひ何かありましたら、はい、皆さん
よろしくお願いします。
てなわけで、
はい、
今回も、あ、ちょ、次回か。
大丈夫。
次回、
はい。
次回何しましょうって話なんですけど、そこはまた。
何も決めてないね、うん。
またちょっと考えます。
はい。
はい、またお知らせします。なわけで、はい。今回も、愛と勇気と感動とちょっぴり大事でお送りいたしました。ここまでお相手は、東京ミルフォール新庄勇気と、
ちゃんまつ2016でした。
それでは皆さん、また来週
バイバーイ。